皆さんこんにちは。歴史と文化の散歩道、今週は前田豊さんに代わりまして岡直人がお送りいたします。さて今週はですね、阪神高路園駅から43号線渡ってすぐにあります西宮市大谷記念美術館に来ています。こちらはですね、大きな日本庭園があるんですが、このゴールデンウィークに入るこの季節はですね、新緑が大変綺麗で、玄関を入るとですね、こうまずそこに身を奪われてしまうような、そんな日本庭園がございます。今日はこちらで水墨画の展覧会が行われているということですので、早速お入らせていただきまして、学芸員の方にお話を聞いてみたいと思います。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。
今日はこちらで現在開催中の展覧会、こちらについてですね、西宮市大谷記念美術館学芸員の枝松さんにお話をお聞きします。こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、もうすぐ5月ということで、玄関から入ってくると新緑がこの日本庭園の大変美しいですね。
そうですね、今が一番緑が美しい季節なので、まあ、ぜひお庭の方を見ていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
開館時間中でしたらお庭は自由に見ていただける。
そうですね、散策にぴったりだと思います
ので。そうですよね、
はいはい。
そんな、大谷記念美術館、今回開催中の展覧会を今日はお話し聞きたいと思ってるんですが、展覧会のタイトルを教えていただいてもよろしいでしょうか。
少し長いんですけれども、はい、名品とともに水墨を楽しむ富山県水墨美術館名品展というタイトルになっております。
水墨を楽しむということなので、おそらく水墨画ということですかね。
水墨画が中心になっております。
中心、ああそうですか。展示は何点ぐらいあるんですか。
今回は42点になっております。
42点で、富山県水墨美術館名品展ということなんですけども、そもそもこの大谷記念美術館さんとその富山県水墨美術館の関係というのはどういう関係なんでしょう。
富山県水墨美術館というのは16年前にできた、まあ、割と新しい美術館なんですけれども、まあ、美術館を建てる際の調査で当館の方にもお越しいただいて、まあ、その時以来のお付き合いということになっています。
いや、たまたまなのかもしれませんが、北陸新幹線ができたりとかで、今向こうが、ね、富山県北陸の地方で結構今騒がれてますけども、関係はないんですね。じゃあ、
そうですね、ですけれども、まあ、せっかくなので、はい、まあ、富山の雰囲気も味わっていただこうと思って、観光パンフレットであるとか名産品であるとかも少し置かせていただいております。
なるほど、
はい、
富山県水墨美術館名品展なので、富山県水墨美術館のコレクションを見ていただくというふうに捉えたらいいんでしょうかね。
そうですね、すべて水墨美術館の方からお借りしております。
水墨画って単純に言う、僕たちも言葉としてはよく知ってる言葉なんですが、そう、専門家の口から言うと水墨画って何なんでしょう。
まあ、簡単に言うと墨を使って描いた絵ということなんですけれども、はい、まあ元は中国から始まって、はい、まあ、日本であるとか、まあ、このアジアで盛んに描かれてるんですけれど、
はい、
まあ、とは言っても、まあ、色が全くないものだけではなくて、まあ、多少色がついていても水墨画というふうに言ったりはしますね。
白黒のイメージがすごく強いんですが、色のついている水墨画というのもあるんですか。
まあ、墨が主に使われていれば水墨画というふうに、はい、まあ、呼んだりします。
あ、そうなんですか、
はい。
どの辺でそれは水彩画と水墨画の違いというのは、墨が使われているか使われていないかだけ
まあ、あの水墨画じゃない絵にも墨は使われてたりはしますけれどもね、ただあの、まあ、展示を見ていただいてキャプションって作品 の、はい、あのタイトルとか書いてあるところを見ていただくと、はい、あの紙本とか剣本、紙本っていうのは紙で書いてる、剣本っていうのは絹で書いてあるってことですけど、はい、その後に墨画っていうふうに書いてあれば、まあ、これは水墨なのかなと思っていただいていいかもわからないです。だから墨しか使ってなければ紙本墨画で終わってるんですけど、はい、その後色がついてあると着色とか炭彩とかなんかそういうふうについてるんですね。
あ、はい、そうなんだ、はい、いや、なんか水墨画ってあの中国の山深いその霧の中のなんか山の風景とか、うん、なんかその滝とか、ええ、そういう白と黒だけのものかと思ったんですけど、そういうわけでもないということですね。
そうですね、うん、もうとにかく歴史が長いので、まあ、いろんな画家の人がいろんな技法を挑戦してみたりもしているので、まあ、そういう幅広い水墨画を今回見ていただけると思います。
逆にお聞きしますけど、その歴史が古いということは今でもなんか進化をしていってるというのもあるんでしょうか。
そうですね、ですのでもう全く墨しか使わないでもう一度っていうふうに書かれてる現代作家の方もおられますし。
なるほど、
はい、
あ、じゃあちょっと実際にあの会場の方で作品をちょっと拝見させていただきながら、はい、あのいろいろちょっと教えていただきたいと思います、はい、それでは入り口を入りまして、左の方に突き当たりに入りますと一つ目の展示室があります、ここは屏風がたくさん並んでるんですね。
そうですね、今回は屏風をたくさんお借りしてますので、はい、非常にあの見応えのある迫力のある作品がたくさん並んでいます。
いや、そうなんですよ、この第一展示室と言っていいのかわからないんですけど、もう入ったらドーンとなんかこう虎のようなものがいたりとか、なんか金屏風だからすごく黒が映えてると言いますかね、うん、はい、これはあの全部こう2つの屏風が一つずつこう一対になっているというんですかね、いう飾り方といいますかされてますが、これは二つで一つと考えたらいいですかね。
そうですね、屏風はまあ古くから六曲一層っていう六つのつながりのものが二つという、はい、まあ、それが単位でだったんですね。なので、まあ、この形式を取る屏風が多いです、
は
い、
あ、なるほどなるほど。この屏風っていうのは、はい、実際に使われたりするものなんでしょうかね。
そうですね、まあ、元々はまあ、平安時代ぐらいから日本で盛んになるんですけど、はい、結局間仕切りのない部屋の、まあ、間仕切りとして使って装飾品として使われたのがまあ最初なんですけど、あ、はい、まあ、それがどんどん時代が下ると、まあ、鑑賞用に絵を描くようになってきたんですね。なので、まあ、もちろん鑑賞としても使いますし、はい、まあ、座っている後ろにこう立ててというような使い方もされてたと思いますね。
そうですよ、なんかめでたい席といいますか、その金屏風が後ろにあったりとかっていうのはよく見るんですけど、その絵を描くとかいうのはまたその何でしょう、こうその実用性なのかもしくは芸術のためなのかっていうところになってくると、やっぱその鑑賞用が多いんでしょうね、やっぱりね。
そうですね、やはり、まあ、ここにあるような素晴らしく力の入った絵っていうのは、はい、もうもちろん鑑賞のために描いたと思いますね。
ちなみに今目の前に立っているのがこれは虎ですよね。これ
そうですね、獅子と虎の、
なんかこうあれですね、見合ってるのかな、これはそのちょうど遠くから見るとこうちょうど見合ってる風になってるんですかね。
そうですね、絵の描かれ方としては、まあ、中央に向かって両方のこう、はい、迫力のある獅子と虎がこう、うん、向かってる感じにはなってますね。
そうですよね、はい、これはちなみにどなたの作品。
この作品は眼駆という方と眼帯っていう、これ親子なんですけど、この親子の合作
で、
はい、
合作、
はい、獅子と虎ということです。
いつ頃の作品ですか。
江戸時代の末期になりますね。
江戸時代の末期、
1833年、はい、天保4年ということで、
その横といいますか順序がちょっと違うかもしれませんが、ね、こちら、はい、これはまた何でしょう、随分優しい感じの絵に見えるんですが、
これは吉田光琴という四条派を学んで、まあ、後に、まあ、山水画を描くようになった、まあ、富山出身の、
はい、
画家の人なんですね。で、まあ、こういう優しい感じの山水画っていうのも、はい、まあ、あの迫力のあるものとは別にこういうものをこうお部屋に置いとくと、こう心が和むというか、ま
あ、
四季山水を描いてますので、こういうものも
あ
の江戸時代には好まれて、
あ、はい、あ、これは四季が描かれてるんですか。
そうなんです。これあの一応これも6曲一層なので、はい、まあ、面としては12面あって、はい、一応1月から12月まで、
ああそうなんや。
ただあのすごく特徴がある描き方をしていないので、うん、あの、まあ、最後なんかは雪かなとは思うんですけどね。
そうですね、
四季山水って言われないとどこがっていう感じもちょっとあるんですけど、
あ、はい、でもまあその辺四季をこう描いていってる。
はい、
なるほど。で、ちょっと歩いてみたいと思うんですが、金屏風のこの今その獅子と虎でしたか、
はい、
の向かい合ってるのをこう通り過ぎると次に出てくるのがまた若干こう雰囲気の違った風景画に近いのかなというような、これはどなたの作品なんでしょうか。
これは竹内栖鳳の作品になりますね、
はいはい、
もう明治の31年ということなので、だいぶ江戸時代のものと比べると雰囲気はガラッと変わってきていると思います。
そうですね、
はい、
なんと言いますか、全部 リアルになったなと絵が、
はい、
なんかそんな感じもするんですが。
そうですね、もうあの明治に入って明治31年頃の画家っていうのは、はい、西洋の絵もたくさん知ってますのでね、その中でどうやって自分で水墨画を描くかということで、なので遠近法なんか実は上手に使ってるので、何も描かれてない部分にもこう奥行きとか広がりが感じられるような描き方をしてますね。
なるほどね、はい、これはちなみに何が描かれてるのかな。
これは、まあ、雪の中の鹿と、まあ、雨の中の牛ですね。
あ、はい、鹿と牛。あ、
この描かれてるもの自体は古くから中国でも描かれてるものなんですけど、はい、まあ、それを割ともう近代の空間の中にこう入れ込んだ感じの作品になってます、う
ん、あ、なるほど、はい、まあ、そんな感じでこの一つ目の展示室はこの大きな屏風が、結構圧巻です、はい、あのじゃあちょっと次の展示室に行ってみたいと思います。階段を上がってきまして次の展示室にやってまいりましたが、絵が下と比べて随分となんかリアルになったように感じるんですが。
そうですね、今回 の、 あの展示は近代の日本画が中心なんですけれども、
はい、
もうこの部屋になりますと近代の日本画という感じがすごくしてくると思います。
そうですね、はい、このパッと目に入るのがまずこの8つ並んでる絵が、印象深いんですけども、
はい、
これは8つのつながっなんか絵が関連性あるんですかね。これ
そうですね、これはあの橋本関節という方の小小八景、八景なので8点で1点の作品になります。
あ、はあ、ということは絵の八景やから絵自体は別に特につながってはないんでしょうね。
そうですね、それぞれ一つ一つテーマは別なんですけれども、うん、でもまあ8点組ということになってます。はい、
はあ、
ですごく大きい絵ですの で、
そうですよ、ね、
これあのなかなか水墨美術館さんの方でもまとめて展示をするというのは難しいということで、
あ、
まあ、今回一つの見どころかなと思います。
あ、なるほど、はい、なるほど。8点が一つの作品なんて普通そうそう考えられないですよね。
そうですね、
一緒に一気に見るってそうそうないんじゃないですかね。
うん、まあ、逆に一点一点テーマがあるものなので一、はい、点だけ描けるのもまあありなんですけど、
うん、はい、まあ、けど正確にと言いますか、あの作品としてはこれ8つで1つの作品という扱いになっているということなんですね。
そ
うですね、はい、なんかね、なんか山があり 海の絵もあるし、いろいろだなと思って、
うん、あの小小八景はすごく昔から描かれてる、はい、まあ、中国でのテーマの絵なんですけど。
そうなんですね。
でもまああのそうやってこう昔から描かれてきた小小八景に比べると、これはまあ橋本関節という人は大正時代に中国行ってるんですけど、
はいはい、
絶対中国行って見て描いたなっていうような、まあ、当時の中国を感じさせるような風景になってますね。
ああ、なるほど、はい、想像じゃない雰囲気があるというわけですね。
そうですね、
うん、でまあその横なんですけど今度はまたあの屏風が、ありまして、下でね獅子と虎のなんかこうすごくこうなんですか向かい合ってあの屏風を見せていただいたんですが、 これはライオンですよね。
そうですね、一応まあ日本では獅子のこともまあライオンのことも獅子と呼んでしまうので、まあ日本画的な読み方でライオンズではなく獅子ということですね。
いや随分とリアルにライオンやなと思ってね。これ多分オスとメスですよね。
そうです ね、
ねオスが向こうにいて、その後ろにメスが座ってるっていうんでしょうか、寝そべってるっていうんでしょうかね、うん、随分リアルなライオン、ライオン獅子、下の獅子と随分と違うなと思うんですけど、
まあ、もうこれは大正4年の作品なので、
はい、
実際に日本にいても本物のライオンを見ることができたと思いますし、ま
あ、
そうやって本物を見たときに、はい、まあ、今まで書かれてきた同じ獅子というテーマを自分でどう書くかっていうんで、いろんな工夫をした作品だと思います。
つまりその、まあ、1回で見たその獅子の絵というのは想像したもの、うん、
そうですね、
うん、
まあ、獅子っていうのは一応想像上の動物だったんじゃないかと思いますね、
うんうん、それがまあこれが大正の作品なので、うん、もう本物の言うたら獅子というかライオンというかをもう見て描いてるというか見ながら描いたわけじゃないでしょうけど、うん、っていうことなんでしょうかね、
はい、
うん、これもなんか本当にこの屏風の中にこのオスとメスのライオンがいるだけなんですけど、随分存在感のあるなんか屏風やなと思いますけどね、うん、
そうですね、まあ、水墨のこう今まで培われてきたいろんな技法を駆使して新しいものを描いてるっていう感じがするので、う
ん、
はい、
なんかね、さっきもちょっと教えていただいて、これよく見ると線がないですもんね。
そうですね、垂らし込みと言われてる、まあ、にじみとかを使ってほとんど描いているので、はい、まあ、それでリアルな毛並みを表現してるっていうのがとってもすごいところですね。
ああ、なるほどね、はい、いやなんかすごい爪のところまでなんとなくリアルに見えるし、うん、いやすごいなんか存在感やなと思って見させていただきました。じゃあ次の部屋に行ってみたいと思います、はい、さて、次の部屋に入りますと、今度は随分とですねカラフルになるなと思って見ておりましたが、最初に出てくるのが青い富士山ですね。
そうですね、まあ、美穂の富士ということで、はい、昔から有名な場所ですけれども、あ、まあ、本当に江戸時代にもたくさん浮世絵にもなっているような有名な場所ですけど、うんうんうん、まあ、それをどうやってこう自分独自のものを描くかというようなことで、
うん、
まあ、結果的にこうなったのかなという気がしますね、
はい、なかなかねこの青の富士山ってあんまり見ない、色やなと思うんですけどね。この色なんていうのは何を使ってるんでしょうね。これ
はまあ日本画の岩絵の具を使ってますね、はい、
これがねこの展覧会のチラシにもなってたので、ね、パッと見たらあこれかと思う方いらっしゃるのかなと思うんですが、この部屋には富士山がもう一つあるんですね。
そうですね、石井林橋という方の富士山で、あれもまあ富士のこう上の雪の部分を五分の白を塗ってるので、まあ、墨だけで描いたというよりは少しあれも色をつけてるって感じですね、
うん、そうですね、はい、この部屋のやつはだいたい色が全部ついてるのかな。なんか水墨画ってどうしてもやっぱり素人黒のイメージがあったんで、おこれもかと思いながら見させていただいてますが、その、入ってすぐの目の前にある4つのこれは何でしょう、屏風じゃないや、
これまあ4点で1組、まあ、4幅対というふうに言いますけれども、
はい、
まあ、干瀑図ということで滝を書いてあるんですね。
滝ね、これ、うん、3つは滝ってまだ分かるんですけどね、右から2つ目が滝っていうのがすごく分かりにくい気がするんですけど、
これも四季を、まあ、滝のクローズアップで表現したっていう、まあ、横山大観の、まあ、朦朧体の時代のこう意欲作だと思うんですけど、
はい、
まあ、確かにこの夏の部分がどう見てもこう滝が見えなくて、はい、
ね、そのなんかもわっとこう湯気が立ってるようにも見えるし、なんかね、滝ってこう縦に線が入ってるもんじゃ、ね、なんかイメージがあるんで、それがないので一瞬滝って分からなかったですけど、4つとも全部滝を表してるってことなんですよね。
そうですね、なので、まあ、描き方にいろんな工夫をして、
うん、
まあ、自分なりの 夏の滝を表現したという感じじゃないかなと思いますけれど、
右から春夏秋冬になってますね、
はい、
冬はね雪が見えるので、なんとなく冬かなというのを気はしますが、秋もこれで秋ってなかなか分かりにくいのがありますね。
そうですね、まあ、秋というとこう紅葉でもうちょっとこう赤い色が欲しいところなんですけど、
それでもまあこれが4つで1つもこれも作品なんですね、
はい、
その1つ飛んでもう4つ、まあ、ひとまとめになっている作品がありますが、今度はなんか若干風景画のようですごく爽やかな感じに見えるんですが、
そうですね、これは菱田春草の作品になりますね。まあ、菱田春草が初めて春草という名前を、まあ、画号を用いて展覧会に出品したということで、まあ、そういう意味では有名な作品です。ただまあおっしゃるようにこう遠近法ですとかそういったものをこう使っているので、まあ今の私たちから見てもこれちょっと水彩画かなとか西洋画っぽいなって思われると思うんですね。
そうですね。
でもこの絵の見どころというか意外なところは葉っぱ、木の葉っぱが描いてある絵があるんですけど、それをこう近くに寄って見ると葉っぱが全部同じ形に描いてあるんですよ、三角形みたいに。でそういう描き方っていうのは実は西洋画の描き方ではなくて日本画の描き方なんですね。なのでそういう細かいところは日本画の古い伝統の勉強も積んだ上で、空間の構成とか絵の描き方そのものが西洋風になってるっていう、実はちょっと不思議な絵なんです。
さあ日本画の描き方も入ってるし、西洋の絵の描き方も入ってる、どっちも入ってる。
そうですね、
だからなんとなくその水墨画感があんまりパッと見てないのかなっていう。
そうです ね、はい、
確かに水彩画って言われたらああそうやなって言ってしまいそうな絵ですね、でもけどすごく美しい作品かなと思いますけどね。
そうですね、これはもう発表当時からすごく人気があったので。
ああそうなんですか。
なんかもういろんな方が欲しがったっていう作品らしいです。
ああなるほど、まあ、なんか分からなくはないですね、その気持ち、はい、ありがとうございます。はい、というわけで一通り、展示場の方を見させていただきまして、いろいろ思うこともあったんですが、この今回の展覧会、枝松さん的に何か見どころってありますか。
大谷記念美術館にある肝臓品の作家が、
はい、
の、まあ、作品もあるんですけれども、この美術館の作品とは全然違う一面が見れるものがたくさんあるので、
はい、
それをぜひ見ていただきたいなと思ってます。
例えばどういうことでしょう。
横山大観、
はい、
まあ、先ほど見ていただいた、滝の作品なんかは朦朧体の時代でいろんな試行錯誤をしていた時代の作品なんですけど、この美術館にあるものはもういかにも横山大観という時代の作品ですので、それを比較していただいたり、はい、あとはまあ河合玉堂ですね、この美術館にもたくさんあって、日本の山村風景をこう色鮮やかに描いたものが多いんですけど、
はい、
まあ、今回展示しているのは水墨画の屏風であるとか、水墨だけで描いた風景であるとか、ちょっとこれが玉堂なのかっていうものがあるので、その辺をまあ見ていただくと面白いと思います、
特にこうよく絵を見られてる方なんかはその意外な部分を見れて面白いんじゃないかなと。
そうですね、
そういうことですかね、
はい、
わかりました、はい、この展覧会はいつまで開催なんでしょうか。
5月10日の日曜日まで開催してます。
はい、入館料などをもしよろしければ教えていただけますか。
一般の方が800円、高校生大学生が600円、小学生中学生は400円になります。
400円、はい、あともうなのでもう2週間ほどで、まあ、この展覧会自体は終わってしまうんですが、この今からでも間に合うイベントとかギャラリートーク的なものはありますでしょうか。
5月2日の土曜日午後2時から40分程度ですけれども、はい、ギャラリートークをさせていただきます、
はい、
まあ、会場を案内してまいりますので、はい、ぜひよろしければお聞きになってください。
そうですね、この機会にね、特に僕のようにその素人は説明があった方が絶対分かりやすいと思いますので、来ていただければなと思います。今後これが終わりましたら、どのような展覧会が待ってるんでしょう。
少し先になりますけれども、はい、6月13日の土曜日から没後20年具体の画家正信正俊展というのを行います、はい、こちらはまあ地元の抽象画家、ね、具体美術で活躍した方なので、
はい
はい、でそれとまあ併設という形になりますけれども、はい、阪神館で活躍したグラフィックデザイナー今竹七郎を中心にということで、今竹七郎さんのデザイン の戦前のものが見ていただける企画になってます。
なるほど。それが6月の、13日から、
はい、8月2日まで、はい、ということになります。
なるほどね、はい、それが終われば恒例のボロニアが来るみたいなところなんでしょうかね。
そうですね、うん、また8月 の終わりから、
はい、はい、わかりました。ありがとうございます。というわけで、今週の歴史と文化の散歩道は西宮市大谷記念美術館を訪れまして、現在開催中の展覧会名品とともに水墨を楽しむ富山県水墨美術館名品展について閣議員の枝松さんにお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。